Please note in the following message, the Parthian Empire was incorrectly translated into Japanese as the Persian Empire.
これからのメッセージの中で一箇所日本語訳が間違いがあります。パルティア帝国、パルティア王朝のところをペルシャ帝国と間違っています。
Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Matthew chapter 2, verses 12 to 14.
マタイの福音書2章12節から14節を開けてください。
And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route.
これは博士たちのことです。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。
When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, he said. Take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him.
彼らが帰って行った時、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れ、エジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。
So he got up, took the child and his mother during the night and left for Egypt.
そこでヨセフは立って、夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退き。
The title of today's message is Leaving Bethlehem.
今日のメッセージのタイトルはベツレヘムを立ち去るです。
Today we are having a message based on the events surrounding the birth of Christ.
今日はイエス・キリストの誕生にまつわる出来事をメッセージします。
Since we began Shining Lights Church back in 2009, it has been our custom to have this kind of message on the Sunday before Christmas Day.
2009年にシャイニングライツチャーチがスタートして以来、毎年クリスマス前の日曜はこの種のメッセージを行ってきています。
Since Christmas is not a public holiday in Japan, it is not the normal practice here for churches to have a service on Christmas Day.
ここ日本はクリスマスは国民の祝日ではありません。そのためクリスマス当日の礼拝もほとんど持てない状態です。
This year we received a very special kind of Christmas card.
今年私たちはとても素晴らしいスペシャルなメッセージのクリスマスカードをいただきました。
And amazingly, we not only got this card from once, we got it twice.
なんとその特別なクリスマスカード同じものを別な方からもいただいたんです。
And they both came from people who are very dear to us.
どちらのカードも私たちが敬愛する人たちからのものです。
And on the front of the cardis a simple picture of the nativity.
そのカードの表紙の絵はとてもシンプルなキリスト誕生の絵でした。
And it has these words, God's gift is still the greatest ever given.
そしてその絵の下にこの言葉があったんです。神様からの贈り物以上の贈り物はないのです。神様からの贈り物以上の贈り物はないのです。
I think if we don't realize this, then we really miss the most important thing in our lives.
私はこの言葉を見て、この言葉を知ることがないなら、人は人生において最も大切なことを見逃すことになる、見逃すことになると思ったんです。
We can be so selfish sometimes, just thinking, calculating what we might get for ourselves when God has already given us the most important thing, His one and only Son.
それはどういうことかというと、私たちというのは自分のためにゲットできるものをあれこれ思い巡らし、そして計算し、人生を送っていってしまいます。すでに神様がもっと最も大切な贈り物である神の一人子を私たちに与えてくださっているにもかかわらずです。
And if we receive him, everything changes.
そして人はこの最も大切な贈り物、一人子を受け取れば、すべて変わっていくんです。
And today, I want to focus on the change.
それで今日は変化ということに焦点を当てます。
Because meeting with God's Son, as beautiful and as wonderful as He is, causes big change.
神の一人子、それは美しく素晴らしいものです。この神の一人子を知ることで、私たちも美しく素晴らしく大きく変化していくのです。
No matter how good you might think you are, we are all sinners, and He is the only perfect one.
いや、自分は良い人間だと思っているかもしれませんが、人というのは皆自己中心的な罪人なんです。完全なのは神の一人子だけなのです。
And when we meet with Jesus, it will reveal our own imperfections.
この神の一人子を知ることで、あなただって自分の不完全さを見ることになります。
It will reveal to us that we need to repent and make changes to our thoughts and actions so that we can follow in His ways.
そして自分を見つめ、自分の思いと行動を悔い改めることで、みんな神の道をフォローしていけるんです。
Christmas time, as we are drawn to look at the Nativity and what happened in Bethlehem and around, I want us to think about the implications of what happens after this meeting with Christ.
このクリスマスの時期にキリストの誕生とベツレヘムで起こったことをもう一度深く見て、人はキリストとの出会いの音に、出会いの後に人に起こること、キリストとの出会いの後に人に起こることが何を暗示しているのか考えたいと思います。
It's what happens after the meeting with Christ that reveals if the meeting has truly made an impact on our hearts or not.
つまり、キリストと出会ったことが本当に自分の心にインパクトをもたらしたかどうかは、その出会いの後に起こることに現れてくるということです。
So let's examine today's passage.
では今日の御言葉を見ていきましょう。
Firstly, we read in the first part of verse 12. Having been warned in a dream.
今日の御言葉は十二節に、それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたのでとあります。
Here we have a change in the Magi.
ここにこの今の御言葉に博士たちに起こった変化があるんです。
When they came searching for Jesus, it was probably based on intellectual knowledge of a prophecy, or it could have even been based on some kind of pagan spirituality that they were looking at stars.
博士たちがイエスを探しに来たのは、おそらく予言の知識と異教徒の宗教が異なる異教徒の持つ霊感がベースになっていたと思われています。
They had some kind of knowledge that the star would be a sign, but when they started, they looked for the child in the wrong place. They went to the king's palace.
星は印であるという知識があったのです。でも、博士たちが最初にキリストを探し求めて行ったところは、ヘロデ王という間違ったところでした。
So at that time, their knowledge was incomplete.
ということは、博士たちが持っていた知識は完全なものではなかったのです。
However, after they have met Jesus and worshipped him, they get a more clear communication from God.
でもその後です。その後博士たちはイエスに出会い、イエスを拝んだのです。そうして神からの明快な言葉を受け取りました。
God spoke into their dreams.
神が夢の中で博士たちに語られたのです。
If when we meet Jesus, we receive him into our hearts, we enter into a relationship with God.
これは何を示しているか。それはこの私たちもイエスに出会い、心からイエスを迎え入れるなら、神とのつながりに入っていくということなんです。
And in a relationship, we have communication.
そしてそのつながりが神との対話につながっていきます。
God begins to speak directly with us.
神はあなたにも直接語られていきます。
アーメン。
アーメン。
In the second part of verse 12, we read, not to go back to Herod.
同じ12節に、ヘロデのところへ戻るなとあります。
Who does Herod represent?
さあ、このヘロデは誰のことを象徴しているのでしょう。
Who was Herod working for?
ヘロデは一体誰のために働いていたのでしょう。
It's true that God allows all rulers in this world to come into their place, but not all rulers follow his ways.
社会の統治者を立てるのは神です。でも、すべての統治者が神の道をフォローするわけではありません。
What Herod is planning to do, even if he is ignorant of spiritual forces,Is Satan's work.
ヘロデが霊的な力を知らないものであったとしても、彼が考えた計画はまさにサタンの働きによります。
Satan wants to stop God's plan of salvation.
サタンの狙いは神の救いの計画を止めることでした。
Throughout history up until Jesus' birth, Satan tried many things unsuccessfully.
サタンはイエスの誕生まで歴史を通したくさんの失敗を重ねてきていたのです。
But here with Herod, Satan has the biggest chance ever to really stop God's work if he can get away with it.
ところがこのヘロデを使って サタンには最高のチャンスが訪れていたのです。
The Magi are guided by God away from being involved with Satan's plans.
それでも博士たちは神によって導かれ、サタンの計画に巻き込まれませんでした。
And once we've given our heart to Jesus, there's no way that we should be still helping in Satan's work.
ということは、この私たちも自分の心を本当にイエスに明け渡すなら、サタンの働きを助けてしまうようなことはないということです。
And God, through His Holy Spirit, leads us and guides us away from being involved in Satan's work.
それは神の聖霊がサタンの働きに巻き込まれないよう導いていかれるからです。
アーメン。
アーメン。
In the third part of verse 12, it says, they returned to their country by another route.
同じ12節に別の道から自分の国へ帰っていったとあります。
The Magi followed the instructions God gave them in a dream.
博士たちは夢の中で神が与えた指示に従ったのです。
They changed their travel plans and took a new route home.
つまり彼らは旅のプランを変更して新しいルートで帰ったということです。
Maybe if they had gone to Herod with the information they had, he might have rewarded them richly.
もし博士たちが自分たちの得た情報を持ってヘロデの元へ帰っていったとしたら、褒美をもらって彼らは裕福なものになっていたかもしれません。
Even if there was no reward at stake, going against the request of the king of the land was certainly a risky course of action.
仮に褒美をもらい損ねたとしても、王様の言いつけに逆らうことは彼らにとって危険を伴うチョイスでした。
And considering these men were foreign dignitaries, it was also bad diplomacy.
また、博士たちが外国の高官たち、位の高い者たち、高官たちであったということを考えると、異国の王に逆らうことは悪い外交という結果になってしまいます。
There could have been all sorts of consequences because of what they did.But they chose to obey God and not man's expectations.
ですから、博士たちの取った行動はいろいろと影響してくることがあったはずです。でも彼らは人の期待ではなく、人の期待に応えるのではなく、神に従うことを選んだのです。
And sometimes we might find ourselves in a similar dilemma. Follow Man's expectations or obey God.
実はこの私たちにも同じようなジレンマが起こります。人の期待に沿うのか、それとも神に従うのかというジレンマです。
And that's when we need to focus on the eternal consequences and not the temporal ones.
その時私たちは一時的な結果を思うのではなく、永遠の結末をフォーカスすることが大事なのです。
And when we have this kind of focus, we will be able to follow God's ways.
そのフォーカスが神の道を歩いていくことになるのです。
アーメン。
アーメン。
Now, in the first part of verse 13, it says, When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream.
13節に、 彼らが帰って行った時、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていったとあります。
We note that the communication with Joseph is even clearer than the Magi.
神がヨセフへ与えた言葉は博士たちのよりも明快です。
An angel appears to him in a dream.
一人の御使いが夢で彼に現れたのです。
This is not the first time this kind of thing has happened to Joseph either.
ヨセフにとってこれは初めてのことではありません。
Joseph was a righteous man whom God had chosen for a very special task, that is to be the stepfather of God's one and only beloved son.
ヨセフは正しい人でした。それで神は特別な働きのために彼を選びました。それは神の愛する一人子のママ父になることだったのです。
And God spoke clearly and specifically with Joseph about the things he needed to do.
このヨセフに対し、神はやるべきことを明確に語られていったのです。
The stronger our relationship with God is, the more clear and specific His guidance becomes.
神とのつながりが強くなればなるほど、神からの導きもより明確になっていきます。
アーメン。In the second part of verse 13, it says, "Get up," he said, "and take the child and his mother and escape to Egypt."
13節に、立って幼子とその母を連れエジプトへ逃げなさいとあります。
The passage in Matthew doesn't actually state exactly where Jesus was at this time.
マタイの福音書にはこの時イエスがどこにおられたのか書かれていません。
The Magi began their search by heading towards Bethlehem.But it doesn't tell us if Jesus was exactly there or somewhere else.
博士たちはイエスを探しにベツレヘムへと向かっていたわけなんですが、イエスがベツレヘムにいたのか、それとも他のところへいたのかは書かれてないんです。
What we do know is that these magi came at least 41 days after Jesus was born.
分かっていることは、博士たちが来たのはイエスが生まれて少なくとも41日後であったということです。
Since Joseph and Mary had completed the purification time of 40 days after a son is born.
それはなぜかというと、ヨセフとマリアはその時すでに幼子が生まれた後の40日の清めの期間を終えていたからです。
And Jesus could have been up to 2 years old by the time the Magi arrived.
なんと博士たちが来た時、イエスは最高見積もって2歳であったとも言えるんです。
So we can say they probably weren't still in the manger and they had probably settled in a house somewhere in Israel.
ということは、ヨセフ一家はおそらくイスラエルのどこかの家に落ち着いていたのではということになるんです。
Then, suddenly in the night, they are called to flee.
そしてある晩のことです。神が彼らにそこから逃げるようにと言われたのです。
I'm not sure how many of us could handle this kind of disruption that we suddenly have to flee from our houses.
さあ、一体何人の人がこんなあたふたしてしまうことに対応しきれるでしょうか。
But I am sure the gold they were given by the Magi could have helped them pay for the journey.
でも 博士たちに送っていただいた黄金があります。そのおかげで旅の費用は賄えたはずです。
And so it is for us. When we accord to do something, suddenly, God in His grace provides the means for us to do it.
これは私たちにだって言えることです。私たちだって突然神が何かをするようにと言われたなら、神の恵みによってそれがなされるように必要は与えられるんです。
God doesn't let us down.
神は決して神の民を失望させない方です。
アーメン。
アーメン。
In the third part of verse 13, we read, Stay there until I tell you.
13節に、私が知らせるまでそこにいなさいとあります。
They went to Egypt without knowing when they would return.
自分たちがいつ戻れるのかわからないまま、ヨセフ一家はエジプトへ行きました。
And so it can be for us when we followGod's calling.
それは私たちでも同じなんです。信仰を持って足を踏み出し、神が必要を満たしてくださると信頼していく、しなければならないのです。
We have to step out in faith and trust that He'll provide along the way.
一歩踏み出し、神を信頼していくのです。
We are not told how long they stayed in Egypt.
ヨセフ一家がどれほど長くエジプトに滞在したのか、はっきりとは分かりません。
But based on what we know about history from that time, depending on how old Jesus was when they left,And the exact time of Herod's death, it could have been as short as a few months or as long as 3 years.
でも、その期間は、ヨセフ一家がエジプトを出た時のイエスの年齢と、またヘロデ王の死んだ時期、その二つから推し量って、短くて数ヶ月。長くて3年はエジプトに滞在していたと言われています。
We're also not told about what they did in Egypt.
ヨセフ一家がエジプトで何をしていたのかも分かりません。
All we are told is that they obeyed.
分かっていることは、ヨセフ一家は神に従ったということです。
And the lesson for us isThat when God calls, if we obey, things will work out for us in the long run.
このことから、この私たちも、神に呼ばれたとき、その声に従っていけば、物事は結局良い結果になっていくということです。
So let's obey His calling.
神の声に従っていきましょう。
Amen.
Amen.
In the fourth part of verse 13, it says, For Herod is going to search for the child to kill him.
13節に、ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしていますとあります。
What we must understand about King Herod.Was that he was not Jewish.
ヘロデ王はユダヤ人ではないことを、心に留めてください。
He was an Edomian, a group of people who probably descended from Esau.
彼はイドゥミアンという民族の一人で、おそらくイサウの子孫の民族です。
And yet the Romans made him the king over Judea.
なんとローマ帝国はその彼を ユダの王にしてしまったのです。
And some scholars who have done some research into this think that the Magi were from the Parthian Empire, and they were a group of people in that empire that had the authority to appoint kings over that empire.
ある聖書学者たちは、この博士たちというのはペルシャ帝国の人たちで、王を任命する権威を持つ高い地位を持ったグループに属する人たちであったのではと考えています。
So imagine what Herod would have thought when these magi turned up looking for the child who has been born king of the Jews.
ですから、ユダヤ人の王となるための幼子を探して博士たちが姿を 見せたときに、ヘロデ王はどう思ったか想像できると思います。
He certainly would have been very troubled, just like the Bible says.
聖書が言うように、ヘロデ王は恐れ戸惑ったわけです。
The Jews had not had their own king for a long time.
ユダヤ人たちは長い間自分たちの民族から王を立てていませんでした。
And Herod was fearful that he'd lose his kingdom, and that maybe even Judea might leave the Roman Empire and join with the Parthians.
ヘロデ王は自分の王国を失うことになるかもしれないと恐れを抱き、ユダの王国がローマ帝国から分離し、ペルシャ帝国と結びつくかもしれないと思ったのです。
Of course, Herod.Really didn't need to fear because Jesus at that time didn't come to reign as an earthly king.
もちろんヘロデ王が恐れる必要はなかったんです。なぜならイエスはこの世の王として来られたのではなかったのです。
However, we see that Herod's fear is manipulated by Satan so that he could control Herod.
けれど、そのヘロデの恐れを巧みに利用して、サタンはヘロデを操ったのです。
And when people misunderstand what God is really doing and begin to have fear, Satan can get in and manipulate that fear so that the people start doing Satan's work.
私たちが神がされていることを誤解してしまい、不安になり出してしまうと、そこにサタンがその恐れを巧みに利用しようとします。そして自分の働きをさせるようになるんです。
We shouldn't let this wrong kind of fear take hold of us.
ですから大事なことは、私たちはこういう良くない恐れ、神を疑う恐れを抱え込まないことです。
We should submit ourselves to God's ways.
そうではなくて、神の道に自分の心を服従させるのです。
Amen. Verse 14 says, So he got up.Took the child and his mother during the night and left for Egypt.
14節に、そこでヨセフは立って、夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退きとあります。
See how faithful to God's instructions Joseph was.
ここで分かることは、ヨセフがどれほど神の指示に指示に対し忠実である人であったかということです。
He immediately left for Egypt that night.
なんとヨセフは夜のうちにエジプトへ向かったのです。
The longer we resist what God is telling us to do, the more worse the situation is going to get for us.
私たちは神の言われることを拒めば拒むほど自分の状態は 悪くなっていくんです。
Don't be like Jonah, who ended up spending 3 days and nights in the belly of a big fish because he resisted God's instructions.
あの、神の指示を拒んで、三日三晩、大きな魚のお腹にいてしまお腹にいる羽目になってしまったヨナを見てください。
Rather, be like Joseph and have a close and trusting relationship with God.So that you can instantly obey.
ヨセフのちと違うところは、ヨセフは神と密接につながっていたことです。ですから、すぐに従えるのです。
The faster we obey him, the better the outcome is going to be for us.
神の言葉に早く従えば、より良い結果がもたらされていきます。
アーメン。
Amen.